唯一の神、全能の父、天と地とすべての見えるものと見えないものとの作り主に栄光がとこしえにありますように。世々の先に道しから生まれ、私たちのために苦しみを受け、十字架にかかり、死んでよみがえり、 再び来られる主イエス・キリストに栄光がとこしえにありますように。御父と御子から出て命をお与えくださる御霊の神に栄光がとこしえにありますように。主よ、どうか御民の罪を許し、豊かな恵みにより弱さのために犯した罪の束縛から解放してください。主イエス・キリストによってお願いいたします。アーメン。神はこれらすべての言葉を告げられた。私は主あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神主の名をみだりに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない。姦淫してはならない。盗んではならない。隣人に関して偽証してはならない。隣人の家を欲してはならない。主イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者とはこの二つの掟に基づいている。心から罪を懺悔し共に祈ります。私たちの主イエス・キリストの父、すべてのものの作り主、よろずの人の裁き主である全能の神様、私たちは思いと言葉と行いとによって罪を犯し、幾度となくあなたに背き御心に沿わないでいることを懺悔いたします。私たちは深く悔い、心から罪を嘆き、その重荷に耐えないでいます。慈しみ深い天の父よ、私たちを憐れんでください。御子主イエス・キリストによって過去のすべての罪を許し、聖霊の御力によって常に御心を行い、皆の栄光を表すものにしてください。主イエス・キリストの御名によって、アーメン。神様への感謝の捧げ物、献金をいたします。神の憐れみによってあなた方に進めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。アーメン。
私たちの主イエス・キリストの父なる神様、あなたは常に私たちが期待し、また求めるものに勝ってはるかに豊かな恵みを与えくださいます。今御前に供え物を捧げるとき、聖霊を与え、感謝の思いを私たちのうちに満たしてください。私たちに愛と憐れみとを増し加え、受けるよりも与えることに熱心にならせ、主の御栄えのために使えるものとしてくださいますように。主イエス・キリストの御名によってお願いいたします。アーメン。
徒信条を唱え共に信仰を告白します。私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。私はその一人子、私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンテオ・ピラトの下で苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちからよみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きている者と死んでいる者とを裁かれます。私は聖霊を信じます。聖なる公同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体によみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。
主よ、天の父よ、あなたの御名は全地にわたり、なんと力に満ちていることでしょう。あなたのご意向は天で称えられています。幼子たち、血の御子たちの口を通して、あなたは御力を打ち立てられました。あなたに敵対する者に応えるために、復讐する敵を鎮めるために、今日あなたの御前にあって、その幼子の心を愛し求める者たちに賛美と力を授けてください。罪を悔い改める者たちにも、どうか幼子のような清い心を与えて、その唇に感謝の賛美を授けてくださいますように。神様、今日の子ども礼拝は成長感謝礼拝でした。教会に連なる子どもたちが、いつまでも幼い時、あなたに与えられた純真な心を失わずに、素直な心であなたから示される命の言葉を受けて生きることができますように。この世のあらゆる誘惑に陥らず、ただただあなたを恐れる知恵と清い心を得ていき、この世に打ち勝つ者として生きられますようにお願いをいたします。あなたはこの世の知恵あるものではなく、幼子のような者たちを選び、この世の知恵と力とを虚しいものとされました。主イエスも、心を入れ替えて子供のようにならなければ決して天の国に入ることができないと教えてくださいました。ますますこのあなたの知恵に生かされますようにお導きください。何よりも教会全体がキリストのお姿を映し出している幼子にある宝を見つけ、日々天の国に向かって成長して歩むことができますようにお助けください。先週は敬愛する内田圭と吉田氏がこの地上での歩みを終えた後の知らせを受けました。どうか悲しみの中にあるご家族、また教会の兄弟姉妹たちに、あなたからの平安が与えられますように。今週も教会に連なるすべての兄弟姉妹たちが、あなたへの信仰ゆえに平安の中で過ごすことができますように。高齢で体を弱くしている兄弟姉妹たち、また闘病の中にいる人たちを顧みてください。試練の中にある者たちに知恵を与え、あなたへの信仰を確かなものとしてくださいますように。私たちの心の中にありますこれらの祈りと願いとを込めて、共に主の祈りを祈ることをお許しください。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、 御国が来ますように、御心が天に行われる通りに地にも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず、悪からお救いください。国と力と栄光を永遠にあなたのものです。アーメン。
聖書を読みいたします。使徒言行録第6章8節から15節まで、新約聖書223ページ下の段をご覧ください。使徒言行録第6章8節。さてステファノは恵みと力に満ち、素晴らしい不思議な技と印を民衆の前で行っていた。ところがキレネとアレクサンドリアの出身者で、いわゆる解放された奴隷の街道に属する人々、またキリキア州とアジア州出身の人々などのある者たちが立ち上がり、ステファノと議論した。しかし彼が知恵と霊とによって語るので歯が立たなかった。そこで彼らは人々をそそのかして、私たちはあの男がモーセと神を冒涜する言葉を吐くのを聞いたと言わせた。また民衆、長老たち、律法学者たちを先導してステファノを襲って捕らえ、最高法院に引いていった。そして偽証人を立てて次のように訴えさせた。この男はこの聖なる場所と律法をけなして一向にやめようとしません。私たちは彼がこう言っているのを聞いています。あのナザレの人イエスはこの場所を破壊し、モーセが我々に伝えた慣習を変えるだろう。最高法院の席についていた者は皆ステファノに注目したが、その顔はさながら天使の顔のように見えた。
初代エルサレム教会は人数が増え続けていました。たった1日で3000人、また5000人もの人々が教会に加えられたこともあったので、今や全体の人数は数千人、いや1万人以上だったかもしれません。人たちはその大勢の人々の中から7人を選んで、教会の仲間たちに食事や食料の分配をする務めを委ねたのです。その中の一人がステファノです。人たちの目に、神のしもべたちの目に、ステファノは教会の重要な奉仕を任せるにふさわしい人と映っていました。また聖書には、霊と知恵に満ちたこの7人の中でも、とりわけステファノは信仰と聖霊に満ちていたと明かしされているのです。初代教会、この全体の中でも、特に彼は聖霊の働きを豊かに受け、その信仰が認められ、神の目に留まる人だったのです。さらに、今日のテキストには、恵みと力に満ち、素晴らしい不思議な技と印を民衆の間で行っていたとあります。具体的にどのような御業を成していたのか書かれていませんが、ステファノを通して人の力では決して成し得ない素晴らしい神の技が行われていました。神がこのステファノと共におられる、その印が人々の間で大いに現れていたのです。ところが、そのステファノに対して外国出身のユダヤ人たち、またかつてはローマ帝国の奴隷でしたが、今は自由の身になり、街道を立て上げ、群れを形成していたユダヤ人たちが立ち上がって、彼と議論をしたのです。しかし、彼らは全く歯が立ちませんでした。歯が立たなかったとあるので、これは単に意見を交換する程度の穏やかな議論ではなくて、ステファノを試して、彼を任して、彼は間違っていると陥れるための意図的で攻撃的な議論を仕掛けていたことが伺えます。しかし、彼らがいくら論じ合っても、ステファノは霊と知恵によって語り、すべてにおいて正しく適切に答えました。彼らは論破されてしまったのです。そこで彼らは、ある人々をそそのかして、私たちはあの男が、あのステファノが、モーセと神を冒涜する言葉を吐くのを聞いたと言わせたのです。議論では全く歯が立たなかったので、人々の口を借り、偽りの証言を言わせるのです。偽り、他の人々を利用してまで、ステファノを悪人に仕立て上げようとします。それほど自らの考えや主張や知恵が否定されたことに耐えられず、恨みや怒りを燃え上がらせていたようです。ステファノを中傷する言葉を言わせました。皆さん、人の言葉、とりわけ多数の人々が言っている言葉は、たとえそれが偽りであっても真実のように聞こえてくるのです。もしも今何人かの人たちが、この私が神を汚す言葉を吐いていました。私も聞きました。聞くに耐えないひどい言葉を吐いていましたと次々に証言し始めたら、それを無視できないと思います。これはもう大変な問題だと、なんて人だと、私は誤解されてしまう事態も起こり得るのです。それも人は、人についての良い評判や人を称賛している言葉よりも、人への悪行、人を悪く言っている言葉の方がより聞きたいと思うのです。私がひどい言葉を吐いていたとの噂話がなされていたら、あいつはどうしたんだと、一体何をしたのかと身を乗り出し、聞く耳を立てて、さらに 話が広がっていくこともあります。今の世の中を見てもインターネット上で人への誹謗中傷が拡散されることが社会問題になっています。人が人を悪く言う言葉だけを聞いて信じてそれを拡散し、ある人があたかも極悪人であるかのように仕立て上げられてしまうことが実際に起こっています。いくら過激で一方的な内容であっても、その言葉によって振り回され、煽られ、操られてしまうことも多々あります。今も昔もこのような人間性は変わっていないと感じるのです。そして実際、惑わされた民衆、長老、立法学者たちがいました。その人々を扇動し味方につけるのです。数を頼りにステファノを襲って捕らえて最高法院へと引いていきました。この最高法院、かつて主イエスを十字架へと追いやった悪しき指導者たちの前に彼を立たせたのです。さらにはまたも偽証人たちを呼び寄せ訴えさせます。私たちはこの男がナザレの人イエスはこの聖なる場所を打ち壊してモーセが我々に伝えた慣習を変えると教えているのを聞きましたと。彼らはステファノが本当にそのようなことを語っているのか、彼が本当に教えていることなのかなど全く問題にしません。真実をねじ曲げて事実でないことを次々に言わせるのです。それもユダヤ人が重んじている神殿、立法をけなして一向にやめようとしないと指導者たちの逆鱗に触れるような事柄を言わせます。中傷、悪行、人の言葉によって神を冒涜した罪に陥れ、死刑の判決が下されるように追い込むのです。このユダヤ人たちが成している事柄を見ながら、本当に人の言葉は神のしもべ、神の前に正しい人をも死に追いやってしまうほど恐ろしいものであると教えられます。そしてこの世を生きる私たちの身の回りでも様々な人の言葉が飛び交っているのです。人への中傷などを耳にすることもあると思います。先ほども見ましたように、この世の中ではその言葉に流され、人を決めつけ中傷に便乗することも行われています。しかし私たち教会は絶対にそうではあってはなりません。使徒パウロは教会に、人を悪く言う者、人をそしる者は決して神の国を受け継ぐことはできませんと教えているのです。また主イエスは人を裁くなと言われました。人を裁くなと。私たちはこの神の言葉を恐れ、御言葉を土台とし、私の隣人に対する中傷などを聞いたときには、それを鵜呑みにせず、人を決めつけ裁くのではなく、それが本当に正しい情報なのか、真実なことなのかと吟味し、確かめ、反芻する姿勢を持っていきたいと思います。神の言葉の上に立ち、神の前にある真実、事実を素直に見て確かめようとする人は、人の言葉に振り回され、惑わされることはありません。冷静に適切に分別していくことができるのです。そしてその一方、最高法院の席についていた者たちがステファノに目を注ぎました。その人々の目に彼の顔はまるで天使の顔のように見えたのです。殺伐とした空気が漂うこの最高法院の場で、天使のような顔つき、彼は人々から暴力を振るわれ、偽りの告発を受け、死刑にまで追い込まれようとしているのです。 人はこれほど不当で卑劣で残酷な仕打ちを一つでもその身に受けていたら、鬼の形相になるのが当たり前なのではありませんか。しかしステファノは自分を陥れた者たちへの憎しみや怒りや恨みに満ちた顔つきではありませんでした。天使のような顔つきだったのです。さらにこの後ステファノは最高法院にいる人々に旧約聖書に基づいた説教を語り、そして最後に、あなた方は聖霊に逆らっています、あなた方はかつての預言者たちが前もって来られることを告げていた正しい方、イエスを殺しましたと真実を告げたのです。それを聞いて人々はもう歯ぎしりし、怒り狂い、耳を手で塞ぎ、大声で叫びながら一斉にステファノめがけて襲いかかりました。彼はエルサレムの外にまで引きずり出され、石を投げつけられるのです。どれほどの痛み、どれほどの苦しみであったのか、もう想像もできません。しかし血が流れ、死が間近に迫り来るその中でも、彼は主イエスよ、この罪を彼らに負わせないでくださいと祈っていたのです。人々への恨みや怒りを抱きながら取りなしているわけではありません。まさに十字架の上で、父よ、彼らをお許しくださいとご自分を十字架につけ、罵っている者たちのために真実に取りなされた主イエスのように、ステファノも真実に取りなしていたのです。主が歩まれたようにステファノも歩んでいました。身に覚えのない悪行を浴びていても、暴力を受けても、死に追いやられても、悪に悪を返しません。自らを迫害する者たちのことを思い、哀れみ、彼らのために祈り、最後の最後まで神の前を真実に生きていたのです。ステファノはこの世には決して見られない天のものを豊かに豊かに授けられていました。神様、聖霊の働きによってイエス・キリストのようなお姿にまで変えられていました。主がなされた純真な技が、この激しい迫害の中、そして殉教の中で彼から大いに現れていたのです。私たちの神はイエス・キリストに従って歩む者たち、主の教会に連なる者たちを、このステファノのような姿にまで作り変えようとしておられます。この世を生きる中で、たとえ不当なこと、曲がったこと、いかなる悪しき事柄に直面しても、恨みも憎しみも怒りも抱かない天使のような顔つきで人と争わず、やり返さない天の眼差しを持って人を思いやり、人のために生きる、私たちはこのような尊いイエス・キリストのもの、天のものを手に入れたいのではないでしょうか。それらを手にすることは、 何者にも勝る恵みです。誠に幸いなことです。私たちには、求めるものにご自分の良いものを豊かに与えてくださる神がおられます。ステファノに信仰を授け、彼を作り変えてくださった神がおられます。私たちはその神を仰ぎ見て、主イエスにある天のものを愛し、主に従って歩んでいきましょう。あなたのものを、天のものを私にも授けてくださいと願い、慕い求めていきたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたが人に与えようとしてくださる、与えようとしておられる恵みと幸いは、なんと 大きなものなのでしょうか。ステファノに表された人知を超える恵み、天のものを私たち一人一人にも授けてください。さまざまな悪や不義が起こりくるこの世にあって、どうか主イエスに、あなたに従ってまっすぐに生きていくことができますように。この祈りを主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
ただいまから聖餐を祝います。すでに洗礼を受け信仰告白をなさっておられる方はどなたでも聖餐に預かることができます。中央通路を通って前をお進みください。まだ洗礼を受けておられない方々はその時までお待ちいただきたいと思います。私たちが神を賛美する賛美の杯はキリストの血に預かることではないか。私たちが裂くパンはキリストの体に預かることではないか。パンは一つだから私たちは大勢でも一つの体です。皆が一つのパンを分けて食べるからです。主は皆さんと共に、
またあなたと共に、
心を神に捧げましょう。
主に心を捧げます。
主なる神に感謝しましょう。
感謝するのが私たちの務めです。
すべての聖なる者の源である父よ、私たちは御子の模範に習い、その見定めに従ってこの聖餐を祝います。どうか御言葉と聖霊により、主の賜物であるこのパンとブドウ酒を祝福し聖としてください。これらを通して私たちを御子の尊い体と血に預からせてください。主イエスキリストの御名によってアーメン。私があなた方に伝えたことは私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって建てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べこの杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。一緒に食事の席に着いた時、イエスはパンを取り賛美の祈りを唱え、パンを裂いてお渡しになった。すると二人の目が開け、イエスだと分かったがその姿は見えなくなった。世の罪を除く神の子羊、
私たちを憐れんでください。
世の罪を除く神の子羊、
私たち
Thank you.
感謝いたします。全能の父なる神様、深い慈しみを持って一同を招き、主の聖餐に預からせてくださいましたことを感謝いたします。あなたはこれにより私たちがキリストの体の枝であり御国の世継ぎであることをいよいよ明らかにしてくださいました。天の父よ、私たちは御子によって心も体も生きた供え物として捧げます。どうか聖霊の助けによって御旨を行うものとならせてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。主の平安が皆さんと共にありますように。どうぞ周りの方と平安のご挨拶をなさってください。それでは今日初めて品川教会の礼拝にご参加になられました方々をご紹介したいと思います。恐れ入りますが、今日初めての方お立ちいただけますでしょうか。はい、よくおいでくださいました。それでは報告をいたします。礼拝後には交わりの会があります。どうぞホールにお集まりください。そしてその後午後1時からは臨時の役員会がありますので、役員の方はカナンルームにお集まりください。以上報告を終わります。平和があるように、父が私をお使わしになったように、私もあなた方を使わす。
どうか平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように、またあなた方の霊も魂も体も何一つ欠けたところのないものとして守り、私たちの主イエス・キリストの来られる時、火の落ちところのないものとしてくださいますように、主イエス・キリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共に常にありますように。アーメン。